心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、前回は人と比べることに関してっていうお話がありましたけど、今回はそれにつながることだかなって思います。はい、幸せのハードルについて。はい、なんかね、よく、なんだろう、昔は、
はい、
付き合う人の条件、
うんうん、
すごい並べてました。
なるほど。
でも今はその並べるよりもその人自体を見て感じようっていう変化がこの10年で出来上がりました。
素晴らしいですね。
そう、周りにでもいますよね。
そうですね。なんか結構やっぱネットの記事とかでも聞きますし、あとその周りにそのなんか婚活の仕事とかされてる方がいるんで、なんか話聞くことがあるんですけど、やっぱりその、なんていうのかな、条件、その出してくる条件が、なんか厳しすぎるっていうか、理想が高すぎて、なかなか婚活がうまくいかない人が多いっていうようなことが多いっていうのをね、よく聞くんですよ。
うんうんうん。よく聞きますね。年収いくらで、なんかこんなでとかね。
うん。なんかわざわざ自分でハードル上げちゃってるから、多分、ね、なかなかこう成功しないっていうことにね、つながってるのかなっていう感じはしますよね。
うん。確かに。そうですね。でもなんか、今思えば、
はい、
結構その相手にも対してそのハードルもそうですし、自分の方針キャーもそうですし、
うんうんうん、
結構実は目の前に探せばいっぱいある気もしますが、
何でしたっけ、あの仏教なんか仏教の話だったかと思うんですけど、なんか樽を知るとかってね、いう言葉ありますよね。
樽を知る、
うん、だから、なんか、こう、まだ足りない、まだ足りないって思っていると、キリがないから、なんか、そのね、今ある、ここにこうある、これだけでも、なんか、すごい、ありがたいことじゃないか、みたいなね。な
ん
か、その気持ちがあると、もっと幸せになれるよね、っていうような話だと思うんですよ。
確かに。
で、まあね、まあその一言で片付けちゃうと、まあなんか、身も蓋もない話ではあるんですけど、
話が終わっちゃいますね。
ね。まあね、だからそういう意味ではね、なんか仏教すごいなってよく思うんですけどね、なんか、その一言で片付いちゃうよね、みたいな、なんか、眼畜がすごい含まれてて、でもまあまあ、ね、じゃあなんでそうなのかとかね、なんかそういうようなところを、まあ考察していくと、もっとなんかそれがこう、腑に落ちるのかなっては思うんですけど、そうですね、まあ、その、なんか条件をまあ、いろいろとこう、上げてっちゃって、ハードル上げちゃう人たちって、まあ一つにはその、なんか、自分を客観視できてないっていうケースが一つあるかと思うんですよ。
ね。
うん。だから、なんかその、例えば、まあこれ婚活の話っていうところだから特にってことはあると思うんですけど、その、なんか、こう、自分がただ、なんか、受け取る側みたいな、なんか、その、そういう感覚で捉えちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。なんか、その、お金払ってるから、それで、なんか、一番いい商品を買いたいみたいな感じで、その婚活でね、なんか、結婚相談所にこんだけお金払ってるんだから、だから一番いい商品出してるみたいな、なんか、そういう感じになっちゃってるんだと思うんですけど。
ね。
うん、でも実際その結婚生活ってなんかね、二人で力を合わせて生きていきましょうって話になるんだから、そのそれぞれね、なんか、こう、お互いに、その、なんか助け合うとか力を合わせるっていうことは、その対等な関係性なわけじゃないですか。
うん、そうですね。それはすごい思う。ね、
だからなんか、お金払って何か購入するっていうのとは違って、それであくまでもその、紹介してくれた人に対して払ってるだけだから、この、相手の人は別に商品でも何でもなくて、それって別にそのね、要は、自分がこのぐらいのなんか条件の人欲しいよねって思ってるのと同じぐらいに、相手もその、自分に対してそう思う、なんか、そういう目で、なんかこうね、ジャッジしてくるっていうことを考えたら、そのね、なんか、こっちがなんかこうね、年収せめていくら以上の人でないととかって言ってる場合、相手の人も、じゃあなんかそのね、なんとかはこのぐらいでないとみたいな、の条件みたいなの出してくるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、だから、そこって、そこがうまく対等で、お互いになんか、あ、じゃあね、なんか年収このぐらいの人、みたいな、なんかその年齢はこのぐらいの人とか、なんかそういうので、お互いの条件が合ってれば別にそれでいいと思うんだけど、なんかそのね、じゃあ年収何なんかね、2000万円以上でないと嫌ですって言っているこの人は、その相手に一体、じゃあどのぐらいの何を提供できるんですかっていう話になっちゃうじゃないですか。
え？
だからね、だから多分そこがちょっとずれてるんですよ。なんていうのかな、相手のことを多分商品みたいに見ちゃってるんじゃないかなって思うのが一つと、あとはその、じゃあ自分が提供できる価値がどのぐらいなのかっていう、そこが全然見えてないっていうのが一つあって、うまくいってないっていうケースがあるのかなっていうのはありますよね。
ね、結構ぐさってきてる子、いや、私の周りも多いんですよ。全然見つからない相手が。
ねえ。で、まあ、なんかその、要はね、なんかその、こっちがなんかすごい条件いっぱい出してる割には、その自分がその相手の条件に対してどうなのかっていうのを考えてないっていうのは一つ、すごい大きいと思うんですけど、まあ、次に、来るのが、まあ、そんなにそこまでその条件、なんか厳しくしてもしょうがないよねっていうような、なんかところかなと思うんですよ。だからその、まあなんかね、こう、生活してくっていうところで、その、じゃあなんか全然その、仕事もしてないし収入もありませんみたいな人と一緒になって、なんか大丈夫なのかっていうようなところはあるから、その辺のその最低限の生きていくためになんかこう最低限ここは大事だよねみたいなポイントっていうのは多分まああると思うんですけど、だからそこまでなんかなくせとは言わないんですけど、でもなんかその世の中の平均値みたいなものがあるわけじゃないですか。だからその辺の中でなんかね、最低このぐらいっていうところを決めておけば、なんかそこを下回ってなかったら、まあ、御の字っていう中で、じゃあなんか自分と合うかどうかみたいな中で探したらいいと思うんですけど、ここのその最低ラインをどんどん釣り上げていっちゃったら、どんどんなんかね、その、なんだろうな。要は自分で自分のそのなんかハードルをバンバン上げちゃってるっていうことになって、そこをその、超えてくる人もいないし、そのハードルを超えるってことは、その超えた先に何か行きたいところがあるから超えるわけじゃないですか。だからそこのその、このハードルを上げて、この相手の人がそれを超えてでもこっちに行きたいって思えるだけのものがこっちにあるかどうかみたいな。話になってくるわけですよね。
そうですね。
うん。だから、まあなんかそれってその自分が、その、自分の人生において自分がその、なんかこうありたいみたいなところでも、まあ同じことが言えると思うんですよね。だからその自分がその、こう、どうだったら幸せかみたいなところも、その、それって本当はその条件じゃないと思うんですよね。なんかこう自分がその、なんかこうね、幸せだって思える状態であれば、別にそれってそのね、なんか年収がいくらかっていうところに反応してるんじゃなくて、うん、その自分がそれ幸せかどうかっていうそこに対する反応なわけですよ。で、まあそこってじゃあ何なのかっていうところではね、まあ何度も出てくる話ですけど、その心メンテナンスではこれはそのバリューフォーミュラで決まってるっていうふうに、まあこう僕はお伝えしてるわけですよね。で、一人一人のバリューフォーミュラっていうのが、もう本当に独自のもので、その人のバリューフォーミュラ に沿った生き方をすると、その人は幸せになるから、だから、そこはその自分のバリューフォーメルに合わせて、その、こう、人生設計をした方がいいわけですよね。だから、最低限、まあなんかこのぐらいのなんか稼ぎがないと生きていけないよねっていうラインを下回るようだったら困るけど、そこのラインをまあなんかこう決めて、別にじゃあね、例えば、この、なんだろう、一人の、ね、年収でやっていくのは大変だけど、じゃあ、なんか二人で両方とも共働きにすれば やっていけるかもしれないよねってことになるかもしれないし、例えばそのね、なんか住む場所をちょっと工夫することで、そのなんかね、なんだろうな、家賃とか生活費を抑え気味にすれば、まあまあやっていけるよね、みたいなこととかっていうのは、またその別の話でいろいろ工夫はできると思うんですけど、でもなんかその結局その自分のバリューフォーメュラに沿った生き方ができるかどうかっていうことに関しては、まあ言ってみたらそのなんだろうな、それができないと、まあ多分その年収がいくら高くても多分幸せにならないんですよね。
いくら経っても求めちゃいそうですもんね。
そうなんですよ。なんかそこはね、本当になんか気をつけないと、多分なんかね、じゃあ年収がなんかね、5000万になったら幸せになれると思ったけど、なんかなれないから、じゃあ1億目指すしかないか、1億もダメだから2億目指すしかないかとかってなっちゃうわけですよね。
逃しちゃいますね、なんかね、いろいろね。
そうそう。だからそれってその、まあ、なんていうの、まあ結婚する相手の条件に限らずですけど、自分がそのね、なんか例えば1億、2億稼げるようになったとしても、それが自分のバリューフォーメルに沿った生き方になってなかったら、多分その人は、なんかまだ満足得られないって感じになっちゃうんですよ。
ねえ、何のために働いたか分かんなくなっちゃいますよね。
ねえ。それはなんかね、今まあ日本全体的にすごい景気が悪くて、なんかね、年収、400、500万円台みたいなのが多分なんか多分平均値とかって言われてるのかな。なんかその辺でも多分バリューフォーメルに沿った生き方してたら多分幸せ度ってところで言うとかなり、ね、なんかもう最低限普通にちゃんと生活ができてて、飢えてませんみたいなね、感じになってたら、だからあとはその自分がそのバリューフォーメラに沿って生きていたら、その人の魂がワクワクしだすんで、で、多分そこがちゃんとできてたら、なんかそこからまた年収上げていくっていうことは、全然その、なんていうのかな、その次の可能性として開けてくると思うんですよね。
なるほど、
うん。
やはり自分のバリューフォーミュラ知ってるって、すごいいいですね。生きやすい。
ね、だからね、なんか、やっぱりそこに尽きるんじゃないかなと僕は思っているんで、まあ、条件っていうのは、まあ、最低限の条件は、まあ、やっぱり、ね、なんかね、その、こういう物理の世界で生きてる限りは、その、避けて通れないところはあるとは思うんですよ。
うん、
でも、それ以上になんか釣り上げちゃうと、その、キリがなくなっちゃうし、だから最終的には結局、じゃあ何で選ぶかっていうところで言うと、その自分のバリューフォーミュラに沿った生き方ができるかっていうことなんで、それをだから、あれですよね、お互いのなんか、こう、これもだから結局、僕が自分のバリューフォーミュラに沿って行きたいから、だから僕の奥さんはそれの手伝いをするだけの人とかって考えてたらこれ無理なんですよね。
そうですね。
だから僕の奥さんは僕の奥さんで、その本人のバリューフォーミュラに沿った生き方をしてるのが一番幸せだから、だからそこは、そのね、言ってみたら僕ができることは、それをなるべく邪魔せずに、できるところがあれば協力するっていうことだし、で、その僕が自分のその責任で自分が幸せに生きていくってことに関しても、うちの奥さんが、そのね、それの邪魔をしないでくれて、なおかつ、なんか余裕があるところでは、その協力してくれるっていう、その関係性でいたら、そのね、なんていうのかな、お互いが別々のことをやって、いても、多分幸せに生きることはできると思うんですよね。それにも、たまたまそれが同じことを、なんか、ね、協力し合ってやるみたいな、なんか同じ家業を一緒にやるみたいなことになるかもしれないし、あるいはどっちか片っぽが働いて、で、どっちか片っぽがその、なんていうのかな、こう家庭の方を守るみたいな、形の協力の仕方とかっていうのもあるかもしれないですけど、 そこで、ちゃんとそれぞれが自分の、なんか、責任で自分で幸せになると。で、それを協力し合ってるっていう関係性だったらうまくいくと思うんですよね。
そうですよ。自分が幸せで、彼がいたら幸せとかね。それが一番だなって私も思ってます。こういうふうに。そういうね。あ、すごい考え方変わったなって思うし、ね、リスナーの皆さんもなんかね、まあ今恋愛というかこのね、話をしましたけども、自分の幸せについて改めて、見つめ直していただきたいと思います。はい。すいません。もう一つお知らせがあるので、吉村さん、お願いします。
あ、そうでしたね。はい。この配信が、あるのは、
11月21日ですね。
7月21日ですね。
はい。
はい。なので、まあ、その翌週、の土曜日ですね。11月29日の土曜日に、心メンテナンスのリアルイベントでね、まあ、体験会みたいな感じのことを、やります。で、これは、まあ、年に3回ぐらいのペースでやってるのかな？まあ、年に2、3回のペースで、前回が、3月に、開催したんですけど、はい。場所は、まあ、東京のね、新宿の近くで、市ヶ谷っていうところですね。で、まあ、こちらはそのね、どなたでも、参加できるので、そのね、まあ、こういった配信を、視聴されてる方で、まだその心メンテナンスの、ね、セッションだったりとか、エネルギーワークのサブスクのサービスとかを、まあ、受けてないような方も参加できますし、もちろん、そういったものをすでに受けてる方も、参加して、こう、交流することもできるんですけど、まずね、こういう配信越しではなくて、実際リアルの会場で、お会いして、でね、くじ引きで当たった方は、その僕のね、ちょっとショート、クリアリングも受けられたりとか、で、そういうそのね、クリアリングの体験を、していただける、そんなような会ですね。で、会の後半では、各テーブルに分かれて、そのテーブルに、まあ、一人か二人か、その数人、プラクティショナーでクリアリングできる方が、入って、で、そこでグループクリアリングの、体験会っていうのがあるんですけど、結構ね、これがまた評判がいいんですよ。そのね、はい。もちろん、なんかちょっとこうね、なんていうのかな、短い時間ではあるんですけど、お一人お一人、クリアリングしてほしいような、その相談事とかをシェアしていただいて、で、それに関して、その順番にクリアリングを、そのプラクティションの方がしていくっていうことになるんですけど、で、まあ、ちょっとプライベートな内容とかが出てくる場合もあるんで、まあ、そこの中でこう出てきた内容は必ず、もう、他では、もう、こうね、なんだ、漏らさないようにっていうのかな。ちゃんと、こう、ね、プライバシーに配慮しましょうねっていう約束の中でやっていくんですけど、結構ね、なんていうのかな、同じテーブルにたまたま座った人たちが、結構ね、共通した、そのお悩みを抱えていたりとかっていうので、それに関してこう、一緒にクリアリングをしたら、すごくそのね、クリアリングが、はかどって、すごく気持ちが軽くなったりとか、実際に現実がこう変わっ、すごい短い時間のクリアリングにもかかわらず、その現実がすごく変わりましたみたいなお声をいただいたりすることもあるんで、もうね、それこそそのね、まあ、繰り返し参加されてる方たちももちろんなんですけど、初めての方でも、こうエネルギーワークってこういう感じなんだっていうのを体感してもらえるすごいいい機会なんじゃないかなって思ってますね。
ぜひ、リスナーの皆さん、エネルギーワーク、11月29日、リアルイベントですね。吉村さんに
はい。
直接お会いできますし、はい、予定が合う方、ぜひご参加ください。
はい。
は
です
い。
ね。申し込み方法とかはね、LINE 公式とか、まあ、あれですね、配信の、概要欄などに、YouTube の、ライブ配信の概要欄とか見ていただければ、載ってると思いますので、ぜひそちらからお願いします。
はい、ぜひチェックしてみてください。
はい。
はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。